私の決めることではない。重く座して軽く立つ。2002年7月7日礼拝。聖句、マルコによる福音書10章35節から45節。さて、ゼベダイの子ヤコブとヨハネとがイエスのもとに来ていった。先生、私たちがお頼みすることは何でも叶えてくださるようにお願いします。イエスは彼らに、何をしてほしいと願うのかと言われた。すると彼らは言った。栄光をお受けになるとき、一人をあなたの右に、一人を左に座るようにしてください。イエスは言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていない。あなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることができるか。彼らは、できますと答えた。するとイエスは言われた。あなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けるであろう。しかし私の右、左に座らせることは私のすることではなく、ただ備えられている人々だけに許されることである。10人の者はこれを聞いて、ヤコブとヨハネとのことで憤慨しだした。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方の知っている通り、異邦人の支配者と見られている人々はその民を治め、また偉い人たちはその民の上に権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。かえってあなた方の間で偉くなりたいと思うのは使える人となり、あなた方の間で頭になりたいと思うものはすべての人のしもべとならねばならない。人の子が来たのも使えられるためではなく使えるためであり、また多くの人のあがないとして自分の命を与えるためである。本日のテキストは、イエスが十字架を目前にして受難の予告をされたことに対して、弟子たちが示した甚だしい無理解を伝えているところであります。35節によりますと、弟子の中の2人、ヤコブとヨハネが、先生、お願いすることを叶えていただきたいのですか、とイエスに申し出ております。その内容は、37節によれば、イエスが栄光をお受けになるとき、つまり当時のユダヤはローマ総督の支配下に民族的屈辱と貧困にあえいでおり、そういう状態から解放してくれる王にイエスがなられると彼らは信じ込んでいましたから、その王にイエスがなられたとき、そのときに2人をいわば右大臣左大臣に取り立ててほしいということでありました。十字架を目前にしているイエスがこういう願い事を弟子から聞かねばならないとは、まことに悲痛なことであったでしょう。しかもそういう願い事を持っていたのは2人だけで、他の10人はイエスの十字架の意味を理解していたかというと、そうではなかったのです。41節を見ますと、他の10人の者はヨハネとヤコブがそういう願いをしたと知って出し抜かれたと憤慨しているのです。つまり彼らも実は同じことを考えていたわけです。ですから38節の、あなた方は自分で何を願っているか分かっていないのあなた方は、ヤコブとヨハネだけでなく他の10人も、つまり弟子全員12名を指していると考えるべきでありましょう。イエスの3年間の弟子教育は完全に失敗であったと言わねばなりません。しかしそのような甚だしい弟子の無理解に出会ったからといって、たじろいでイエスはそのなさろうとすることをやめようとはされませんでした。十字架に疲れることは弟子たちに理解されようがされまいが、そんなことに関わりのないイエスの定まった道であったからです。 そのことを38節後半で、イエスがご自分の十字架を私の飲む杯、あるいは私が受けるバプテスマと表現されたことが示しております。杯とは、旧約聖書の預言者が神の怒りと裁きを指す言葉として使った言葉でした。またバプテスマとは、ここではその裁きの苦しみの中に沈められることを意味していました。ですからイエスが十字架を私の飲む杯、私の受けるバプテスマと表現されたとき、それはイエスが十字架を人間の救いのためにご自分が受けるべき神の定めたもうた裁きとしてはっきりと受け止めておられたことを示しているのです。何を求めているのかわからない弟子とは対照的に、イエスはご自分のなさることが神の決められたこととしてはっきり分かっているのです。いずれにしても、イエスにとって迫っている十字架は人間の救いのために神が定めたもうたものでありました。それは弟子が無理解だからといって中止したり変更したり先延ばししたり、そんなことのありえない神の業でありました。その確信に立って、イエスは出世を求める弟子たちに十字架の意味への理解を求めて、38節後半で、この私が飲む杯を飲み、この私が受けるバプテスマを受けることができるかと言われました。つまり、私が今エルサレムに登ってきているのは神様の決められていることに従ってやっているのであって、自分が勝手にやっているのではない。いわんやお前たちのユダヤ独立の希望に沿ってやっているわけではないのだ。お前たちも私のように神の決められたことに従えるか、そう言われたのです。ですから、それを聞いたとき、ヤコブとヨハネは自分たちが右大臣、左大臣にしてくれと頼んでいることは、どうやらイエスに対してはだいぶピント外れな願いをしていることらしいくらいはせめて考えるべきでありました。しかし、彼らはイエスの言葉を理解しようともせずに、いとも簡単に39節を見ますと、できますと答えるのです。イエスの飲む杯を自分たちも飲み、受けるバプテスマを自分たちも受けられると言い張るのです。彼らはイエスに問われても、まだ自分たちの求めているものを変えようとはしません。変わりなく出世することだけを考えています。ですからイエスから、できるかと問われれば、勇ましくできますと答えるのです。できるかと問われて、ためらうような態度を見せたら出世に響きます。できるかできないか、やってみなければわかりませんとか、ちょっと考えさせてくださいとか、他の弟子がやるなら私もやりますなんてことを言っていたら、とても出世できないと思ったのでしょうか。二人は即座にいささかの迷いも見せずに、できますと断言するのです。できるかと問われてできますと即答したこの返事は、神の決められたことに従って十字架の道を歩まれるイエスに対する弟子の無理解の上に、さらに無理解を加えた無理解の上塗り、無思慮そのもの、彼らの俗物根性を丸出しの言葉と言わねばなりません。しかしイエスは、もはや二人をたしなめたり理解を求めて説得しようとしたりはなさいませんでした。わけもわからずに大きな顔でできますと答える二人に、39節で、確かにあなた方は私の飲む杯を飲み、私の受けるバプテスマを受けることになると、彼らの答えをそのままに肯定されたのです。このイエスの言葉はどう理解したらよいのでしょう。二人の弟子たちがイエスの飲まれる杯、すなわち十字架にイエス同様つくことになると 予言されたのでしょうか。確かに後にヤコブは人たちの中で最初の殉教者となりますし、使徒行伝12章2節、ヨハネも初代教会において重要な役割を担う人物になるのですから、ガラテヤ2章9節、その意味ではここでイエスの言われた通りに二人は後にイエスの杯を飲むことになったのです。ですから二人の殉教を予言する言葉とこの言葉を理解することは間違っているとは言えないでしょう。そう解釈する人もいます。しかし私はそれよりもこの言葉はむしろ何もわからぬくせにできますと偉そうなことを言っている彼らの愚かさをイエスが咎めもせずにそのまま受け止めて、そうかそうかお前たちできるかと言っておられるもののように思うのです。というのはここで弟子たち二人が問題にしているのはイエスが栄光を受けになるときに自分たちを取り立ててほしいということであり、それに答えておられる次の40節の言葉こそがここで大切なのであって、今問題にしている39節はそう深い意味のあるやり取りのように私には思えないからです。だいたいイエスという方は時々こういう対応、つまり訳のわからぬ弟子たちに無理に分からせようとはしないでそのままに包んでしまわれるところのある方でした。例えば裏切ろうとするユダに対してイエスはそれを止めようとせず、しようとしていることを今すぐしなさい、ヨハネ13章27節と言ってそのままにされています。またゲッセマネの園では目を覚ましておられない弟子たちに、心は燃えても肉体は弱い、マタイ26章41節というだけで寝たままにされています。別に叩き起こそうとはされていません。そして今学んでいるところも同じであり、出世争いをしている弟子たちとまともなやり取りをなさらずに彼らを愚かなままにイエスは受け止めておられると、私はここ39節を読みます。いずれにしてもここで大切なのは40節の出世争いをする弟子たちへの言葉なのです。40節、しかし私の右や左に誰が座るかは私の決めることではない、それは定められた人々に許されるのだ。イエスはそれまで二人の弟子の身勝手な願いと言い分をそのままに聞いておられました。無理解なままに受け止めておられました。しかし二人の願いの一番肝心なところ、つまり右大臣左大臣に取り立ててほしいという点に関してはここでははっきり拒否されたのです。理由は簡単明瞭、そういうことは私の決めることではないなのです。イエスにとって弟子の願うようなことは神ご自身が決められることとして神の権限に属することであり、私の決めることではないのです。弟子たちをイエスの右左に座らせることくらいイエスの一存で簡単にできる、いやご自身でできなくても神に取りなしてくださることはできる、そう弟子たちは思っていたのでしょうか。しかしイエスは私の決めることではないと言われるのです。私の決めることではない、今日の箇所で私に一番迫ってくる言葉はこれです。本日の説教題はここから取りました。イエスにとって決めるのは神です。神は決める方。これが本日のメッセージの中心です。イエスにとって決めるのは神です。神以外に決める方はいないのです。神の決められたことに従う。それがイエスの生き方を貫いたものでした。ですから飲みたくない杯、受けたくないバプテスマでも神が決められた以上 飲まれるのであり受けられるのです。弟子たちが理解せず出世争いにうつつを抜かしていても、決める方である神が決められたことに従われて杯を飲んで十字架につかれるのです。その点弟子たちは違いました。弟子も神を信じていたでしょうが、その神は決める方ではありませんでした。彼らには彼らを決める方としては神は見えていなかったのです。見えていたのは出世したいという自分の欲望であり、その欲望を達成するために神は利用する方としてしか見えていなかったと思います。いずれにしても弟子においては、決めるものは弟子自身、欲望に流されている彼ら自身です。神はその欲望のために利用される方です。そして真に決める方を見失った弟子は、結局自分の欲に流され、自分が何を願っているか分かっていないとイエスに言われることになってしまったのです。繰り返しますが、イエスにとって神は何よりも決める方です。イエスは神の決定に従い、その決められたことには自分の考えを一切差し挟まれない方です。だから弟子の願いに対しても、一見冷たいと見える態度で、私の決めることではないと突き放し、それは定められた人々に許されるのだと、神の定めに任されるのです。同じく神を信じると言っても、イエスと弟子とではその違いはまさに天地の違いと言わねばなりません。ところで、一体出世問題をめぐってこのやりとりはどうして出てきたのでしょう。テキストのすぐ前に注目しましょう。32節から34節。一行がエルサレムに登っていく途中、イエスは先頭に立って進んで行かれた。それを見て弟子たちは驚き、従う者たちは恐れた。イエスは再び十二人を呼び寄せて、自分の身に起ころうとしていることを話し始められた。今、私たちはエルサレムへ登っていく。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。異邦人は人の子を侮辱し、唾をかけ、鞭打った上で殺す。そして、人の子は三日の後に復活する。つまりここでイエスは、間もなく十字架につくことを予告されたのです。そして、この予告に誘われるかのように、出世問題が出てきました。ということは、神が一番問題にされている人間の罪、その救いのためにイエスを十字架につけることに決められた罪は、他ならぬこの出世争いであったということになります。十字架という光に照らされて、その時まで弟子たち自身にも自覚されず深く潜んでいた罪が鮮やかに浮かび上がってきた。それが出世争いであったのです。自分中心に自分を求める人間の罪は、こういう出世争いという形で一番顕著になったわけです。しかし、それにしても出世しようとすること、一番になろうとすることは、そんなに悪いことなのでしょうか。それはイエスを十字架につけるほどに悪いことなのでしょうか。注意したいことは、ここをよく読むと、イエスは決して一番になろう、偉くなろうとすること自体を悪とし、罪として否定しておられるのではないということです。そういうことを実はイエスはここで問題にしておられるのではないと思います。イエスが言おうとしておられることは、誰が一番か、そして誰が取り立てられてイエスの左右に座るものとなるか、それを決めるのは神だということ、そのことなのです。人間を決める方は イエスご自身ではない、言わんや人間ではない、それは神のみ、ただ神のみであるということです。それがここでイエスが言おうとされていることなのです。一体大勢の人間が共に生きている社会の中で、誰かが一番になり誰かがビリになるというのは当たり前のことです。皆横並び一線ということはありえないことです。あの有名なタラントンの話、マタイ25章14節から30節では、イエスご自身が人間の能力に5タラントン、2タラントン、1タラントンと差があることを認められています。能力だけではなく、運も違うし、生かされている状況も違うし、人生はいろいろな点で実に不公平にできているのです。当然そこでは相互の比較がありますし、競争も起こりますし、結果として差が出てきます。出てこなければおかしいでしょう。人生は本来差があるものです。差の中で差を伴って展開していくのが人生です。問題はその差が人間を決めるものとなり、そこに優劣が生まれてきて、その優劣に人間がとらわれて、誰が一番か、誰が右に座り誰が左に座るか、そういう関心に振り回されること、それが問題なのです。そしてイエスが問題にされたのはそこでした。つまり差があるのは当然、しかし差が人間を決めるものになってはいけないということなのです。人間を決めるのは差ではない、それは神なのだということです。神は差をなくされる方ではなくて、差あるまま人を決められる方なのです。それが40節の、しかし私の右や左に誰が座るかは私の決めることではない、それは定められた人々に許されるのだの意味です。ここでイエスは右も左もない、みんな同じだなどと言っておられません。差はあるし、差に基づく右左の違いもある。しかし誰が右で誰が左か、それを決めるのは神だ、私ではないと言っておられるのです。40節は、しかし私の右や左に誰が座るかは私の決めることではない、それはの次に神がという言葉を補って、それは神が定められた人々に許されるのだと読めば、その意味がよくわかるでしょう。イエスにとって神が、そして神のみが人を決める方、定める方なのです。神の御心以外に人間を決めるものはない。人と人の差などで人間は決まらないのです。それがここでイエスが言おうとされていることでしょう。神が決める方だということです。こう申しますと、なんだそんなこと、信仰を持つ者にとっては当たり前じゃないか、神が決める方だなんて、信仰にとって常識じゃないかと思われるかもしれません。しかし神以外のものがいつの間にか決める方になっていることが、信仰者、それも熱心な信仰者の中に案外見られるのではないでしょうか。こういう話があります。スイスのあるカトリック教会が経営している病院に入院していたスイス人が、まだ病気が治っていないのに退院して、スイスの国立病院に転院しました。友人が、あのカトリック系の病院では看護婦であるシスターたちは本当に親切にあなたの世話をしていたのに、どうして国立病院に転院したのですか、そう尋ねますと、彼は次のように答えたというのです。あの病院には愛がありません。シスターたちは確かによく面倒を見てくれます。しかし彼女たちは私たち患者を大切にしてくれているからではなくて、彼女たちが天国に宝を蓄えるために、そのために私たちを大切にしてくれているのです。私は 彼女たちの天国行きのはしごにはなりたくありません、そう言ったというのです。この病人の考え方はちょっとひねくれすぎているような気がします。しかしシスターたちが天国に宝を積む看護に励んでいるとすれば、このスイス人の患者の言うことにも一理はあるという気もします。シスターたちは天国に宝を積むことを教えられて、それを理想とし、それを目的として主に仕えるように患者に仕えたのでしょう。それはそれで信仰的に間違っていませんし、見習うべきことですらありますが、そしてむしろこの病院には愛がないと言って退院していった患者の考え方の方に素直さがないと思いますが、しかしそれでもやはり私はこの患者の言葉の前にシスターたちは、そして私たちも共に立ち止まって考えねばならぬことがあると思うのです。それはシスターたちは患者に尽くす自分たちの行為が天国における自分たちの位置を決めると信じていることです。天国の位置を決めるのは神ご自身であるのに、いつの間にか自分のしている行為で決まるかのように思い込んでいることです。パウロはローマ人への手紙の中に次のような言葉を残しています。9章3節。実際私の兄弟、肉による同族のためなら私のこの身が呪われてキリストから離されても厭わない。このパウロの言葉に見られる愛に比べれば、シスターたちの愛にはエゴが潜んでいるというべきであり、この患者のシスターたちの天国行きのはしごに自分はされているという指摘はよく当たっているというべきでしょう。何よりもそこではシスターたちにとって神は決める方でなくなっています。彼女たちの天国の位置を決めるのは彼女たちの患者たちへの奉仕の行為であり、それ次第で天国の位置が決まるということになっています。シスターたちにおいて神は決める方でなくなっているということが起こっているのです。イエスにとって神は決める方です。イエスはその神の決めたことに従う方です。だからこそ杯を飲みバプテスマを受けられるのであり、また弟子の願いに対しては私の決めることではないとつれなくあしらわれるのです。では神を決める方と信じる者の生き方は具体的にどのようなものになるのでしょう。それを示すのが本日のテキストの最後のところです。42節から45節。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方の知っている通り、異邦人の支配者と見られている人々はその民を治め、また偉い人たちはその民の上に権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。かえってあなた方の間で偉くなりたいと思う者は使える人となり、あなた方の間で頭になりたいと思う者はすべての人のしもべとならねばならない。人の子が来たのも使えられるためではなく使えるためであり、また多くの人の贖いとして自分の命を与えるためである。神を決める方と信じる者の生き方は使える、この一語に尽きるのです。それは何をするかの問題ではなくて、何をするにも使えるの心を持っていることです。この心の姿勢を持っているなら、何をしても神を決める方とする生き方になります。逆にこの心の姿勢を持たないならば、どんなに良いことをしてもあのシスターたちのように神を決める方にしないことになるでしょう。問題は何をするかではないのです。使える心の姿勢の問題です。神は決める、人はただ使えるです。決める神に対しては 人は仕えること以外に道はありません。夜と霧で有名なビクター・フランクルがこんな話を書いています。愛する妻に先立たれた中年の一人の男がいました。身も世もなく悲しみ、昼も夜も嘆いて何事も手につかなくなっている彼にフランクルが言いました。あなたの奥さんが自分に先立って死んだことを悲しんでいるが、それではあなたが先に死ねばよかったわけですか。すると即座に彼は、とんでもない、こんな悲しみは妻に味わわせたくありません、と答えました。そこでフランクルは、ではあなたの今の悲しみは奥さんを苦しませないために必要なのでしょう、と言いました。しばらく考えた男は、本当にそうでした、よくわかりました、と言ったという話です。もちろんこれで妻を失った悲しみがなくなったわけではありません。しかし彼は妻に仕える立場に身を置くことで、自分へのとらわれから離れ、自分を手放し、そして自分を取り戻したのです。使える、それは自分にとらわれることから自分を引き離してくれます。使えるとは、神を決める方と信じる者の身軽な生き方のことです。それに比べて自分の行為を自慢し、誇りながら、あなたの右と左に座らせてくださいとイエスに頼んだヤコブとヨハネは、自分にとらわれ、神ではなくて自分の行為を、そして人とのその差を自分を決めるものに仕上げてしまって、なんと重くてしんどい生き方をしていることでしょう。坂村新民という仏教詩人がおられます。その詩集の一つに、念ずれば花開くというのがあります。その中に修法に紹介していただきましたが、アスカアスカ、最初のアスカは飛ぶ鳥、次のアスカは飛ぶ花、アスカアスカという詩があります。読んでみましょう。軽く軽く行動しよう、アスカアスカ、これがこれからの私の姿であれ。不要なものはすべて捨て去って、雲のように水のように何事にも執着せず、自然に身を任せて行こう。重く座して軽く立つ、これがこれからの私の生き方であれ。心移しですが、特に重く座して軽く立つの言葉に深く教えられるものがあります。それは、神を決める方として重く信じることと、仕えるという軽い生き方をすることとは、信仰という一つのことの表と裏だということです。信仰生活は確かに重く座して軽く立つことです。しかし、うっかりすると弟子たちのように、そしてあのスイスのシスターたちのように、それが逆転して軽く座して重く立つということになるのです。神は決める方です。神に重く座するものにしていただきたいと思います。そして、自分へのとらわれから軽くされて立ち、仕えることを心の姿勢として生きるものにしていただきたいと思います。神が人間を決められるのです。人と人との間にある差が人間を決めるのではありません。神が人間をお決めになるのです。神に重く座すこの信仰を、人に仕える軽い生き方で告白してまいりたいと私は願っております。お祈りいたします。私たちの主イエス・キリストの父なる神様、今朝再び穂高教会の皆様と共に礼拝をあなたに捧げることをお許しいただき感謝をいたします。あなたはすべてのものを作り、私たちに命を与え、養ってくださる作り主でいたまいます。私どもはあなたの御手に支えられているものでございます。 ですから良いことも悪いことも全部込みで、それらすべてをあなたが与えてくださった私の生きるべき人生の場面として受け取って感謝していくのがあなたを信じる者の姿でございます。しかしいつの間にか私どもは人生を自分のもののように思い、自分の思いを基準に思い患っては、自分の願いを叶えてほしいとあなたに願うことが信仰のようになりがちでございます。あなたに注文が多すぎて感謝の足りないことを示されております。願わくはすべてをお決めになるあなたの御手の上にしっかり重く座し、自分へのこだわりから離れて日々の暮らしの中に軽く立てますように、そして道からに助けられて人に仕えることを願いつつ、万事をお決めになるあなたをたたえて生きられますようにしてください。一言の感謝と祈り、主の御名によってお捧げいたします。アーメン。